ップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2553回7月23日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは皆さんもやってみてはいかがでしょうかです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。先月バイクを譲ってもらって、それ以来劇的に行動範囲が広がりました。羽が生えたような感じです。全ての方向けというわけではありませんが、興味のある方はぜひバイクの免許を取って運転してみてはどうでしょうか。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。健康のためには筋肉なんですよ。筋肉は全てを解決するってよく言うじゃないですか。やっぱりね、筋トレは欠かせないと思うんですよね。なのでぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうか。私は最近サボり気味です。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。三浦です。私アップルマップ大好きです。でもたまに曲がりくねって対向車とすれ違うような精神的に落ち着かない道をご案内されることがあります。でも皆さんご利用ください。
アップルニュースラジオワンボタンの声公開録音のお知らせ。久々に当番組の公開録音イベントを開催いたします。2024年9月1日日曜日お昼12時から15時まで、場所は大阪市北区堂山にありますトークライブハウス梅田ラテラルです。もうすぐオンラインチケット販売の情報も発表いたしますので、まずは皆さんご予定の調整をよろしくお願いいたします。
ソフトアンテナさんにあった記事です。アップル iOS17.6、iPadOS17.6、MacOS ソノマ 14.6 の各ベータ4を開発者向けに公開、パブリックベータ版もという記事が出ていました。もう7月も半ば過ぎまして、パブリックベータも揃いまして、先頃発表された新しい OS、徐々に体験している人も増えていると思います。ここでは春さんとスミレさんに入っていただいてます。スミレさんは最近体調不良があったって聞いてるんですけど、大丈夫ですか？
大丈夫です。大丈夫です。元気です。
なんかニュースでもやってるからご存知の通り、最近またコロナが流行り始めてるんですね。うん、で学校や職場でも前みたいにマスクしましょうみたいな感じでね、言ってるところもあるみたいですけど、コロナの頃はどこのドラッグストア行っても一番前にマスクがあったから見つけやすかったんですけど、
はい、
最近はインバウンドのお客さん目当てでマスクの売り場が多く行ってしまって、手前がもっと化粧品とかなんか売れそうなもんばかりになってしもてて、
なるほど、
わかりやすいところを並べていただけるとありがたいですベータ版の話ですけど、私の今 iPhone 12 Pro Max は 17.5.1 です、
うん、そうですね、私もそうですね。
早く18体験したいのにね、うん、っていうかパブリック入れてええやんっていう話ですけどでもネットを見てみるとパブリックベータ触りましたみたいな記事もよく出てるんで、改善せえへんのがもろもろやっぱり残ってるんちゃうかという噂も出ててね、18触った人らの結果コメを見てると、
うん、
同じくソフトウェアアンテナさんはアップルマコイスセコイアの最初のパブリックベータ版を公開という記事も出されてまして、セコイアパブリックベータ出ますということです。セコイアの方はこれも私 SNS 書き込みを見てるだけやから信憑性っていうのは 100% 正しいとは私も言いませんけど、アプリが表示されない問題がどうも起きてるみたいなんですよ、セコイアで。
表示されない問題というのは
インビジブルになっておいて、インストールフォルダの中入ってんのけど、
はい、
表示がされてないからそのアプリが入ってないように見えるってこと。
ああ、なるほどなるほど。
アイコン捕まえてダブルクリックはできないってことね。それを解決するパッチというかアプリみたいなのが出てるみたいなことを書いてる人いましたが、まあまあそういうものもベータの間に解決しててねって思うわけですね。
なるほど。
でもセコイアになってから期待できるのはカレンダーアプリの表示が変えられる。
ありましたっけ、セコイア。
ハルさんがあんなん使ってないとかいうのがごつショックやった。全国1000万の iPhone Mac カレンダーアプリファンのそんなにおるかな。
あれリマインダーとカレンダーが統合されるみたいな感
じありますね。そうそうそう、それはまあありましたね。リマインダーそのものは私もあんまり使ってなかったんで、 リマインダーも使わない派ですか、ハルさんは。
そうですね、使ったことほぼないですね。
何でも約束をしたら覚えてるタイプ。
いや、そういうわけじゃないんですけどカレンダーアプリのスケジュールとしては入れますね、
はい、
リマインダーアプリは独立して使ってはないですね。あとは普通にスティッキーズプロっていうアプリがあるんですけど、あ、マック用ですね、はい、スティッキーズプロ、はい、昔のあのスティッキーズってありましたよね、
はい、そうそう、ありましたね、うん、
あれをデスクトップに付箋を貼り付けるような感じでやらないといけないことをしてますね。
最初の頃のスティッキーズ、アップルのスティッキーズって、スティッキーそのもののパスワードが平文で保存されてたんですよ。なんか、
そうそう見に行って、
そうそう見に行ったら、これ、自分が書いたパスワード丸見えになってると思って、ちょっと怖えなっていうのはありましたけど、今のはちゃうと思いますけどね。スティッキーズね、私も長いこと使いましたけどね。
うん、
膨大な数になってくると、ちょっと開くまで時間かかりすぎて、ちょっともうやめとこうかなとなったんですよね。そしてこれはまあ私が興味持つだけかもしれませんが、Apple Channelさんにあった記事です。iPhone や iPad、Vision Pro 上で仮想マシンを実行できる UTM SE がリリース。Apple が App Store での配信を許可という記事が出ていました。今年の春から iPhone や iPad 上で動くファミコンとかのアプリのエミュレーターが次々と出てるということはありましたけど、今回は仮想マシンを iPhone、iPad、Vision Pro 上で実行するというアプリが登場しました。これビジョンプロでこんなことできたらもう鬼に金棒のような気がしませんか。
鬼に金棒とは思わないかもしれないですけど、
ハードウェアのエミュレーターとしては X86 パワー PC リスク V とか、一昔メジャーやった我らが Mac シリーズもそうやけど、パワー PC あるから全部はエミュレートすると。でこれ iPad 版入れてみたんです私、
はい、
そしたらまあガイドでこうしましょうというので、最初、ね、Windows 95 Windows 7 Windows 11とかね、Linux のないないところ、これ全部入れれるのと思った。それは入れ方が変わるんです。その OS は自分で用意せなきゃ、それは当たり前だと思った。
あ、まあ、そうですね、
うん、そう。でもそれ入れたらすっごい容量食うみたいな、やっぱり。で、まあまあ入れんのは今すぐできへんけど、入れてゲームとかやってんのどんなんかな、やってる人おるんちゃうかなって調べたんですよ、はい、そしたら他の記事いろいろ見たら、これは動くけども遊べるレベルじゃないよと。そうそう、任天堂の64、あれの開発環境が Linux かなんかであるんですよね。それをやった人がこんなん絶対無理と、ベタベタに動くから全然ゲームで遊べるっていうレベルにはならない、という、ね、意見も出してたんで、まあまあ開発者の方としては面白いけど、これでなんかゲームしようとかいう考えの方はちょっと見送った方が良さそうです。
これから進化していったら改善されるかもですかね。
かもですけど、まあそもそもですけど、Windows なんかでもその古い OS に対しては、マイクロソフトがもうセキュリティサポートしてないわけじゃないですか。うん、それ、まあ動くからで動かしてしまって大丈夫かなっていうのは、まああるんですけど、
うん。ネットワークにつながなければっていうところなんじゃないですかね。
でも iPad ってほとんどネットつなぐしね。
そこで機内モードの登場ですよ。
まあわかんないけど。まあ、こんなん出てよかったね的なニュースになりました。ちょっと待ちましょう、ゲームしたい人は。私もあのトゥームレーダーの Windows の95とか XP 上で動く、ユーザーがカスタマイズしたバージョン、で遊びたいんですよ、ところがところがうちにある環境ではなかなかできないので、 Windows 変えたくないしなと思ってAGM 大阪先日参加してきましたんで、またお話をちょっと挟みたいと思うんですが、はい、その前にハードウェア紹介というのもありまして、1個ご紹介です。これも Apple Channel さんからですが、3話サプライ、iPad やモバイルモニターなど、7ないし16インチまでの機器を取り付けられる、ベサ対応のタブレットホルダー、100-MR206 を発売という記事でした。普通、ベサマウントっていうと4点ネジで締めてモニター固定です。そこに iPad とかのマウントする、なんていうんですか、
バネというか、
挟むやつ、あれを付けられますよというものです。モニター以外につけたいねんっていう人はこれでどうですかというものです。
これ便利そうだなと思います、ね、うん、なんかちょっと欲しいなって思ってた時期があるんで、こういうものを。
あ、そうなんです。
そうなんですよね。
電気スタンドのアームみたいな先に iPad 挟むやつはよう売ってますけど、
はい、
あれスプリングの強さが iPad の重さに負ける時があって、あ、私も買ったから知ってるけど、だんだん下がってくる時あるね。さすがにモニターアームならそこまではないかなと、
あと私似たような iPad 用に一時期使ってたんですけど、アームの長さが短かったりするんで、 はいはい、PC のモニターアームと合わせてサイドカーとかで使おうとすると、意外と iPad のスタンドを置く場所に気を使うとか思ったようにいかないみたいなのがあって、
はいはいはいはい、
通常のベサマウントのモニターアームに直接 iPad くっつけられたら便利なのになって思ってたことは結構。
これは素人考えなんですけど、iPad のカバーつけてるとするじゃないですか。その後ろに、はい、カタカナのコの字の形で作って金具2つぐらいつけといて、はい、iPad をモニターに引っ掛けられるようにしたら、うん、モニターの前に1個 iPad 置いたみたいにできないかなっていう。
ああ、それはでもモニター使いますね。
いや、まあまあ、とりあえず iPad の画面が今ここにいるという状況でいいかなと今思ったんですよ。うん、モニター傷つくね、そんなしたらね。
あと iPad の黒蓋カバー。はいはい、とかのケースだと磁石がカバーについてるんで液晶ディスプレイとかに変な影響を与えちゃわないかなと、モニターの方
今スルッとあのフロー蓋カバーって聞いてわからないとおったらあかんから、あのお風呂の蓋みたいにパタパタ畳むやつね。
そうですね。
あれ最近見えへんね、使ってる人。まあ、いや売ってるんやろうけど。
私使ってますよ。
あ、ほんまに、
う
ん、
私もサードパーティーのやつですけど、はい、そういうフロー蓋タイプですね。
そうですね。
はい、お風呂の蓋やっぱりああいう感じなんですか？お風呂は違う。
お風呂は違います
、ね、違いますね。昔住んでたうちのやつは似たような形、うん、
さっき言いましたアンマウントはサンマダイレクトやアマゾンなどで3980円だそうです。 お手頃といえばね、いうお値段やとは思いますが、うん、そんなハードウェアの紹介もありました。 AUJ も大阪先日開催されましたので行ってきました。私はスタッフでタイムキーパーやってたんですけど、今回は自作の回路のまま持っていかずに iPad にタイムタイマーという円グラフが徐々に減っていってあとこんだけ終わりますよっていうのを表示するアプリ見つけて、それ入れていきました、はい、めっちゃ楽、
なんでそりゃそうですよね。
アプリは楽やね。考えんでええね。
でも一応名物だよ。名物じゃないですか。
名物じゃない。あんな、あんな迷惑先輩やったと思うやん。いやいやいや、
そんなことはないと思うんですけど、
ね、いや私はコロナ禍の最中に AUGM 大阪がウェブ配信やってたことあるじゃないですか。あの時にあの山村さんのタイムキーパー見て、喉、うん、自慢のあのカンカンカンカンカンカンカンって鳴らす人みたいな立ち位置でいいなと思いました。
そのアプリはやっぱり円グラフの感じやから見た目すぐ分かるんですよね。みんな、お、時間やって気づいてくれましたよ。ベンダーさん各種出られてまして、TRA さんは東社長、今回骨伝導のイヤホンの製品の紹介の話されてまして、国会でね、骨伝導のイヤホンの方が便利です、介護なんかの場面においても便利ですっていうのを紹介したんですって、厚生労働委員会なんかのなんかそんなんで、その時に、ね、引き合いに出された商品が、チーロさんの骨伝導のイヤホンやったんです。で、チーロさんもそれ知らんかって、ね、うちの商品で紹介されてるって言って、それまで一生懸命宣伝したのに、あんまり地方自治体知られてなかったのが、いっぺんにいろんなところの地方自治体のおすすめ商品じゃないけど、そういうのに登録されたんですって。
おお、すごいですね。
うん、今、そういう補聴器の代わりにもなるような集音型の、イヤホン、新しいの今やってますと。今日はまだクラウドファンディングやる前やから、製品はちょっとまだ持ってこれてないけど、写真だけって言って、アップルウォッチそっくりの腕時計なんですよ。でそれにスポーツタイプの耳にフックがあって引っ掛けるようなイヤホンをつけて、実はマイクはそのウォッチの方にあるんですよ。ウォッチ型のそのマイクの方にあるんですよ。で会話するときはウォッチの画面の方を、画面かまあその横のマイクのある方をさりげなくそちらに向けておいて、音が大きすぎると思ったらウォッチの画面アプローチ操作するみたいにして感度を下げたり上げたりができるんで、普通のイヤホンなんかよりも集音に関してはすごくやりやすいはずやってね。で早くクラウドファンディングやってくれって言われてるっておっしゃってましたけど、うん、早くてもね年内って言ってたかな、年末ぐらい TRA さんそうやって新しい商品取り組みをおっしゃってました。あとトリニティさんがフィルム貼り大会、おなじみトリニティのピンクさんが来られてまして、トリニティさんの iPhone に入るフィルム、あれのフィルム貼り大会をしますって言って、ご希望の方は前に出てきてください、自分の iPhone 持ってきてください言って、で弊社の専用フィルムを渡しますから、これは箱に iPhone を入れて上からちょっと押したら、あとはフィルムを指示通りこう引っ張って剥がしていくと、ほら誰でも綺麗に貼れますってね。誰が一番早く貼れるか、誰が一番綺麗に貼れるか言ってね、やってたんですね。今はインフルエンサーをされてる沖田さんとか、出られまして3人でやってありました。簡単に貼れるのは貼れるみたいですね。
それはガラスフィルムなんですか？
ガラスやったかな、どっちやったかな、普通のフィルムやったんちゃうかな。
シールタイプというか、
シールタイプの、だから気泡が入りやすいように思うねんけど、貼り終えた直後は確かに気泡が見えんねんけど、ほっとくとだんだん気泡ファイアって抜けるんですよ。あんまり指で上から押さえて気泡抜けろ抜けろみたいなことはしなくていいみたい。最初の貼る時点で置き方がずれてるとそうでもないので、 まあ、そこだけは最初、箱にちゃんときれいに入れてやればいけるということなんですよね。
昔はフィルム貼りって一種の職人芸的なところがありましたけどね。
ハルさんも貼るんでしたっけ？
私今は全然貼ってないですね。昔は必ず貼ってましたけど、多分セブンぐらいから貼らなくなりましたね。
全部ね、貼らなくなって長いですけどね。
そうですね。
貼らなくなったきっかけって何かあったんですか？
めんどくさいというそれだけですね。
なるほど。
大江先生、まあ、ちょっと今回体調不良でいらっしゃったんで、いつものガーッとこう盛り上がるような感じはちょっと抑え気味に、普通は登壇されて1時間の間立ってこされるんですけど、今日は座らせてもらいますということで、先日の我々視聴しながらのライブ配信しました WWDC24 にあらましお話をいただきました。私大江先生のデモ見る前気づけんかったけど、あの時の WWDC っていう字ね、はい、最初の W2 つって被ってるんですね、うん、VW になってるんですね。あれ、ダブルって2つ並べたらギザギザがいっぱい並ぶじゃないですか。わざと1個被らせてあるんですよ。
へ
え。うん。造語というか、デザイン文字ですよね、そうなったら。V、ダブルとかダブル V って読んでしまうところを線くっつけてあるから、それで、こう、ダブルダブルと呼ばしてるっていう。ね。
全然気づかなかったです、ね。
これ気づかへんかったんですよね。うん。まあ、それは、そんな大した話じゃないけど、そこ。大江先生もアップルインテリジェンスというところについて、アップルなりの施策っていうのをお話し一緒にされてましたんで。リンクシスさん、ルーターの。
はい。
はい。
あそこの担当の方が来られてまして、池内さんという方でしたが、関西の方で、ベタベタ大阪弁で、ああ、ほな次やりますか、はい、おめでみたいな。あれ、リンクシスさんが、今度新しいルーター出す予定ですと。白い四角いボディでしょ、筒型の。はい、アップルのページも、はいはい。あれが、この黒いのになる。
黒。
で、それも、でね、出てくるのが、一足を先に Wi-Fi 7に対応する。
うん、
今、6なんですね、Wi-Fi。
セブンが出始めてるってところですね、タイミング的には。
で、なんでそうなってるかいう話が出て、オープン WT というものがありますと。
はい。
で、実はルーターの世界にもオープンソースみたいなものがあって、要はメーカーごとにルーターの中の OS って開発してると私ら思ってたんですけど、
うん、
リンク氏さんおっしゃるには、いや、今ほとんど国内のメーカーは、中開けたらって回路からソフトウェア的なものを中全部見たら、中オープン WRT ですと。でこのオープン WRT 作ってるのがリンクシスなんですね。
あ、なるほど。
うん。で、もともと作ってる時に、どこの部分ソース使ってるとかね、オープンソースも使ってるとか、いろいろ指摘があったから、じゃあもうオープン WRT っていうルーターに特化したシステムのね、ものを公開しますと。で、やってたら、しれっとよそのメーカーもそれ入れてるんですって。うん、オープン WRT。うんうん、
今ウィキペディア情報だと、ネットギアとか、はい、エイスースとかのルーターに使われてるって考えて
ます。そう、実は NEC さんとかもみんな使ってるんですって。で、もうほぼほぼ国内のルーターで言えばもう全部オープン WRT ですと。この WRT っていう文字の由来、
はい、
何でしょうって言ったら、実は古い写真をね出してきて、このリンクシスの昔アメリカで大ヒットしたルーターがありますと、
はい、
でこれはもう今の NVIDIA の GPU の勢いよりももっとすごい勢いやったって言うんですけどね、売れ方が、うん、当時は。私もそれ知ってたんですよ、写真見たことあって。青色でアンテナ生えて。で、これは WRT54、54G、54GS というシリーズがあって、この WRT という型番にあやかって、オープン WRT って名前にしたんですって。で、私それを聞いた時には、はぁと思って、WRT54 ってこれやと思って、私の記憶の奥の底からそれがダーってこう蘇ってきて、この番組で昔話したことあるんですけど、アメリカでは古いルーターを改造して、なんかちょっとハンダ付けとか回路変えてスピーカー入れて、いわゆるウェブラジオ、インターネットでこう音楽ずっと配信流してるストリーミングラジオとかありますよね。あれを聞くハードウェアに改造するのがものすごい流行った時期があったんですよ。私もこれやってみたいなと思ったけど、なかなかこの WRD54 の中古っていうのが日本になくって、売ってた時期あるけど、アメリカでは中古いっぱいあるけど、日本にはもうあんまりほとんどなくって、で、諦めてたんですけど、未だにその手の改造記事はネット探してると出てくるんでね。で、そのリンクシスさんのデモ見ながらヤフオク見てたら、あったんですよ。はい、2000円で、それも。これ買うしかないやろ、買ったら、今日夕方届きました。昨日の昼に落札したら今日も届きました。RT54 で探してもらうと、どっかで見たことあるような昔のルーターが出てきますわ。はい、まあまあ、そんなんで、自分の思い出にも合致するお話だったんでね、ちょっとそこは何だか私、こいつ食いついてしまったんですけど。で、11033、133がじゃんけん大会でそれ、白いやつ当たって、
ああみたいですね。
でみんなからもうくれくれくれくれ言われてます、ね。ポッドキャストで喋りますよ、そのルーターもらった話を。アドビさんがデモされてて、はい、今回 AI に特化したものやりますって言ってて、普通生成 AI じゃないですか。
はいはい。
だから生成削除っていうのをやりますって言うんですよ。なんか言葉おかしいですよ。AI 生成削除なんですよ。え、それどうやんのっていう。結局画像を認識させていらんところを消すっていう。
要は消しゴムマジックですよね。
そうそうそうそう。まあなんやけど、消し方が普通には難しい部分もあったりするじゃないですか。
はいはい、
人物の手前に木が被ってて、木は消してあかんけど人物は消さなあかんとか、そういろんな複雑なんでもね、消していけるっていうのをね、やってやりましたね。の AUGM 大阪ね、盛況のうちに開催されました、終わりましたけど、次回はまた秋ぐらいはね、予定してるということで、今回司会が大ちゃんってわかります？春さん。
ああ、はいはい。
あの、大道芸の、
大道芸の、
白塗りのアーヌされる方、はい、あの人が今回司会を務めてましたけど、
へえ。
だいぶ今回もリスナーさんから、はじめましてということで、番組長いことを聞いてます。うん、まあ、続けてください。頑張ってくださいね。いうお声をかけていただきました。ありがとうございました。笹幸さんからコメントいただいてます。すみえもんのリクエスト。しそびれてるうちに、もう3人集まっただろうな、などと思っていましたが、まただったとは。ぜひ聞きたいです。いつもいろいろな情報ありがとうございます。音楽生成 AI のユーディオをご紹介いただいたときは、早速使ってみました。ポッドキャストの新番組のテーマソングを作らせたら素晴らしいクオリティで驚きました。ちなみにその番組、ズンダモンにナレーションをさせています。よかったら試しにお聞きください。ズンバパラダイスという音楽番組で、Spotify のミュージックプラストークと台湾の音楽アプリ KKBOX で1回だけ配信しました。と、ここではその URL を貼っていただいてます。ハルさんにお聞きしたいのですが、ベトナムでは KKBOX は使われていますか？台湾のサービスですが、アジアではシェアが高いようです。Spotify のミュージックプラストークが終わるようなので、似たようなサービスをやっている KKBOX と、ファーストリー、旧アンカーに相当の連携サービスを試した次第です。ここからはどうでもいいことですが、以前ショックスのプレゼント企画の際に投稿を読んでいただきありがとうございました。その際、ラジオナというポッドキャストをやっているとご紹介いただきましたが、実は違います。ラジオナは愛聴している番組で、X ではやたらと感想をコメントしているので間違われたのだと思います。番組内で訂正する必要はありませんが、一応お知らせまで。私がやってるのは、ながらキャストという、通勤途中に歩きながら収録している一人語りの声の日記です。では、暑い日が続きますので、皆様ご自愛ください。と、笹幸さんからコメントいただきました。笹幸さん、コメントいただきましてありがとうございます。音楽生成 AI のユーディオ、ありましたね。
うん、はい、なんかありました。はい、はい。
ありましたね。
テキストプロンプトに基づいて音楽を生成する、生成人工知能モデル。結構、これが、無料で1200曲作れるらしいんですけど、これで作るとなかなかいいテーマソングができたというお話です、うん、ちょっと KKBOX を聞いてみようかな、5分ぐらいの番組で出らっしゃるものですね。静岡市清水区のズンバラバーがズンバの楽曲の魅力をお伝えしたいという思いで発信していますと書かれてますね、うん、ズンバが分かれへん。でも
ズンバ、
ズンバ ZUMBA で書いてズンバ、
ズンバパラダイス、
うわ、なんかそういう音楽のジャンルですか
でしょうかね。
あ、ズンバとはコロンビアのダンサー兼振付師であるアルベルト・ベト・ペルスによって創作されたフィットネスプログラムの名称。三浦さん得意じゃないですか。
いやいやいや、そんなことはない。そんなことはないよ。う
んうん、速攻で否定していただいて。
はい。はい。はい。
はい。はい。エアロビとは違うと。同じように有酸素運動ですけども、エアロビはインストラクターが動きを指示を出す。ズンバでは指示を出さずに踊ることを楽しむことを前提に行いますと。あ、だから一応先生の動き見えるけども、先生と同じことをやらんでもいいと。
はいはいはい。
もう先生が、まあ、あのぐらいだったら自分もこれぐらいでいいかな、みたいなんで、踊ってもいいということですかね。なんか楽しそうですね、これね。
うん、うん、
うん。なんか脂肪燃焼とか書いてありますよ。
ねえ。
燃焼したいでしょ。
ね、燃焼はしたいけど、やるかやらないかは
ね、そうですね。
わからないですね。
うん、私も、燃焼はしたいとは思ってます。うん。
Spotify にミュージックプラストークっていうサービスがあって、まあ多分、ポッドキャストにやる。でも、これが終了するみたいですね、このお話によると。で、KKBOX とファーストリーというこのサービスでやってると。なかなか配信サービスの方でも、ポッドキャストを作れたらみたいなやってるとこありますけど、続かないですね。ラジオトークさんとかあの辺はやってありますけどね。私が紹介の時に前のコメントで、ラジオナというポッドキャストをやってると紹介してしまいましたが違いましたと。 お好きな番組がラジオナという番組で、私がやってるのはながらキャストという番組ですと言って、ね、通勤途中に歩きながら収録してる一人語り。あ、誰かそんなポッドキャストやってる人知ってる。
そうですね。
知ってる。
はいはいはい。
1103、人さんさんですね。
怒られるね。さんさんって言うと。
嫌がられる。この間ご本人にさんさん、このからさんつけます。さんさんって言いますからねって言うときましたから。ルーターもらって上機嫌やから多分許してくれると思います。ながらキャスト2024春アニメ総括とかになってらっしゃいますね。
質問いただいてますけど、KK ボックスということ自体初めて今知ったので。
あ、そうそう。日本国内のスポティファイなり、なんだよ、その音楽を聴く、それのうちの一つで、はいはい、ベトナムは、こういう KK ボックスは、まだそんな普及はないということですか？
いや、私が知らないだけかもしれないですね。ちょっと KK ボックス検索すると、一部ベトナム関係ので有名な方、YouTube なんかで結構発信されてるヒロミさんっていう方が、
あ、ベトナムヒロミのおしゃべりラジオっていう番組ですね。
ラジオ、KK ボックスでやってるみたいですね。
はいはい、割とアジアを横断して、いろんな国で広まりつつある感じですかね。
うん、そうなんでしょうね。
うん、まあ、今、中国をやってるのもありますけど、私、東南アジア系の歌謡曲みたいな曲も好きなんですよ。
うんうん、
一時、そんなハマって、ストリーミングのそのよう聞いてた時あって。タイのトントコトントントントントンって、わからんよな。そういう定番のリズムがあるんですよ。
はいはい、
それのテクノ、ね、
うん、それのテクノのやつがあって、かっこいいんですよ、これが。
うん、
なんかそういうのを探しを聞いてたんですよ。台湾でもね、だから結構流行ってるらしいですけどね。いいですね。台湾行きたいな、行きたいなってさ、行けよって話ですけど。よく中国の人がアップル関係のやって、なんとか果物みたいな書いてある、アップルのことを中国語で書いてあるの見るときないですか、うん、中国人の人がアップル関係のなんか。で、なんて読むんかなって分からへんかったんです、うん、草がんぶりに平たいの平って書いて、はい、で、今度は果物のかっていう、これでアップルなんですよ。リンゴなんですよ。
はいはいはい。
で、中国語の発音がピンコアなんですよ。
ピンコア。
おしゃれっぽく、ピンカーとか言うたらダメなんですよ。うん、ピンコアって言わんとダメなんですよ。抑揚が決まってるから、その抑揚でないとそういう言葉として通じないんですよ。
そうですね。うん、そうですね。そうですよね。
ずんだもんにナレーションやから、これはもう。
すみれさん。
いや、はるさんはどうかなと。
いやいや。
ダメだったんかな
と。はい。
はい。はい、ね、はい、はるさんが前に出ましたの、持田香織さんの声に変わる、サービス。
はいはいはい。ヤマハかどっかのね。
うんうん。で、なんか YouTube で誰が歌ってもそうなるいうのやってて、うん、プロレスラーのすごい、なんていう人かしら忘れたけど、うんうんうん、声枯れてる人がいて、
はい、
俺でもね、うん。俺でもできるよ、とか言ってやってて、声全然あかんねん。
さすがに無理やったってね。
元が切れてたらやっぱあかんねん
な。そうなんだ。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの2回買ったもの。 iPod mini が出た時即買いしたのに電車でなくし悔しいからすぐ同じ色のモデルを買ったとか、 iPad Air を愛用していたが家族に取られてまた Air を買ってきたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年7月23日火曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は7月25日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。